週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
最近のねちょっと消費トレンドを見ていると、はい、実は今年ほどねその東京、名古屋、大阪の三大都市圏のその消費者心理ね、うんうん、こう地域差が見られた年っていうのはないんですね。あ、まあ、今回は地域別の消費トレンドについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は東京、名古屋、大阪、やっぱり違った売れ筋商品と題してお届けします。
はい、三大都市の東京、名古屋、大阪では昔から食べ物やレジャーといったものについて、好みの差はありました。でも今年は東日本大震災の影響もあって物の売れ方にも変化が生まれているようですね。
そうなんですね。で東日本が地盤の企業というのは、はい、震災の、ね、影響を受けたところが多くあったんですけれども、はい、そのためにその別のエリアでのビジネスを強化するケースというのが増えてきたんですね。例えばバーガーキングジャパンですね。これは7月に大阪市中央区に関西進出の1号店となるバーガーキング難波センター街店というのをオープンしました。もともとねそのこれ年末ぐらいをめどに関西進出っていうのを考えていたそうなんですが、はい、まあ、ところがねその震災以降首都圏の既存店舗の夜の売り上げが1割ほど減少したんですね。まあ、そのために関西進出を予定よりも前倒しにしたということなんです。はい、で関西進出にあたってね限定メニュー、関西の限定メニューですね、これのドロソースワッパーというのも開発して関西ファンの獲得というのを狙ってるんですね。
は
い、
今年は首都圏と他の地域の消費マインドに本当温度差があるということですよね。
本当にそのよく言われていることなんですけどもね。で例えばの首都圏では若い女性のブランド離れというのも言われているんですけれども、はい、ブランド好きの名古屋では売り上げが伸びています。で来場者のねおよそ半数が愛知県からというねその三重県のアウトレットモール三井アウトレットパークジャズドリーム長島というのありましたよね。はいはい、ここは震災後多少客足は鈍ったそうなんですが、うん、すぐに、まあ、通常通りに戻ったということなんですね。客単価も落ちていないそうです。
そうですか。
あと今月21日に第4期の増床オープンというのを迎えるんですね。今回の増床でも高級ブランドの拡充というのは重要な強化ポイントになっています。
はい、そもそも東京、名古屋、そして大阪の3つの消費地というのは物の価格も違いますよね。の特売価格が東京は高めで大阪は全体に安め、うん、そして名古屋は極端に安い価格を打ち出す店が出がちだと言われてますよね。
うん、そうなんですね。ですがその今年はね近畿や中部を基盤とする小売でもね商品の供給では混乱というのがまあ生まれたんですね。ミネラルウォーターだとかヨーグルト、カップ麺といったその一部の商品が品薄状態になりました。でそのためにね4月から5月にかけては全国的に特売セールというのは減ったんですね。はい、ただ7月を過ぎて事情が変わってきて予定していたより早く前の年に似た動きになっているんですね。チラシの特化というのも震災前に近い状態です。はい、ここまでの商品供給というのは東日本エリアを優先しているという流通の事情があるんですね。だから商品とその販売エリアによっては例年とは違う価格の動向だとか売れ筋の違いが見られるものも多いようです。
はい、その地域によって売れ行きに差が出たものの一つにですね家電製品が挙げられるんです。ヨドバシカメラによりますと電気を使わない冷涼グッズといった商品の売れ方には首都圏と関西では大きな差があったようですね。関西では節電だけでは物は売れずに省エネという付加価値が必要だったそうです。
こうした、ね、その今年ならではという事情もあって、はい、エリア別のきめ細かいマーケティング戦略を今まで以上に重視する動きというのが盛んなんですね。例えばイトーヨーカドーが初めて大阪市内に出店したアベノ店ではね地元食の強い品揃えというのが目立ってるんです。はい、加工食品や調味料といったものはねその地元に合った品揃えというのが重要になってくるんだそうですよ。
もともと食に関する分野というのは地域性が強いですよね。
そうですね。
この番組でも以前取り上げましたけれども日清食品のカップヌードルご飯、これは全国発売の前にまず近畿地区で先行販売されました。
はい、まあ、新しい商品というのは需要の予測というのは立てにくいですよね。はい、まあ、創業の地でありしかも人口1人当たりのカップヌードル販売量が最も多い近畿エリアで先行販売したということですね。はい、 この秋の注目の新商品でもまずエリア限定そして先行発売というのを選択しているものというのが目立っているんです。
はい、サントリーはご当地ハイボールの売り込みに力を入れているそうです。全国各地の支社支店が地域の飲食店などと組んで特産品を使った地域密着型ハイボールを開発しました。これ面白いですね。
そうなんですよね。でこの狙いはね地方のファン層の掘り起こしにあるんですね、うん、ハイボールは、まあ、東京の飲み物というイメージを、ね、持っている人が地方には意外に多いらしくてですね、地域性の強い商品を開発するということで、まあ、親しみを持ってもらうという作戦なんですね。地域びいきの傾向が強い関西や名古屋といった地域での商品開発に力を入れていく予定です。
はい、今年は例年以上に売れ筋やヒット商品に違いが見える三大都市ですけども、ここからはですねそれぞれの最新消費トレンドを紹介していきましょう。まずは名古屋です。お願いします。
は
い、
名古屋ではねこのところ地元に拠点を置くメーカーが独自のアイデアを盛り込んだという商品の売れ行きがいいようなんですね、うん、例えば愛知県大府市に本社がある日本高圧電機の、ね、子会社が作ったマットレスパッドエアウィーブというのがあるんですが、はい、これはその体圧を、ね、分散させる復元性の高い素材を使っていて寝返りが楽にできるということで人気が高まりました。去年全国でおよそ4億円だった商品売上高というのは今年10億円を突破する見込みなんですね。
勢いですね、
うん、でその原動力となっているのが地元名古屋での売れ行きの良さなんですね。今年6月地元出身のスターでフィギュアスケートの浅田真央選手との CM 契約を交わしたんですが、うん、それで地元での人気に火がついたんですね、うん、東急ハンズ名古屋店での今年上半期の売れ行きというのは前年同期比で 238% にも達してるんです。
そうですね、東急ハンズ名古屋店によりますと名古屋の人は大阪の人と同じ地元びいきの意識が強いんだそうですね、うん、さらに名古屋の場合は東急ハンズや松坂屋 JR 名古屋高島屋といった小売店も地元の商品を積極的にプッシュしているということで、
うん、そうなんですね、それにねその地元のテレビ局とか中日新聞といったメディアもねその話題を頻繁に取り上げるんですね、だからその消費者の関心が高まって、はい、ますます地元企業の商品が売れるというそのプラスサイクルが生まれるんですね。いいですね。
名古屋と同じ地元びいきの意識が強い大阪、ここではですね新しい動きが目立っているそうです、はい、老舗のお菓子メーカーと百貨店のような商業施設が手を組んでお菓子の新たなブランドというのを立ち上げているそうですね、
はい、高島屋大阪店とタッグを組んで生まれた新たなブランドというのがポンポンジャポンというのと、うん、柿種キッチンです。これ知ってますか？
いや分からないんですけどすごい可愛らしい名前ですよね。
あの高島屋大阪店の地下1階のねその和菓子のコーナーにあってどちらも開店と同時に大行列ができているんですね。でこの2つのお店というのはどちらもねその大阪では馴染みのある老舗メーカーでポンポンジャポンは阿波おこしで知られる阿弥陀池大黒というのが手掛けていて、はい、そして柿種キッチンはおかきの老舗豊洲が手掛けてるんですね。
このポンポンジャポンのポンポンココというのがおこしをスイーツ風にアレンジしたものということなんですけど、うんうん、メープルシロップそれからアーモンドカフェミルクチョコと全部で12種類あるんですね、はい、でおこしの製法をもとに手作りしていて味ごとに混ぜ方などを変えているそうです、うん、パッケージもおしゃれな可愛らしいデザインで今までにない斬新さが受けているようですね。
本当にイメージがね全然変わっちゃいますね、うん、はい、面白いですよね。で一方でねその柿種キッチンというのは日本で初めてと謳う柿の種専門店なんですね。長さおよそ40ミリというねその大きなサイズの柿の種でね、こちらもこれまでとは違う客層というのを狙ってるんです、
40ミリという大きさっていうのはあの例えば爪が長い女性でもかっこよくつまんで食べられるようにそうして開発したということなんですね、うんうん、味のバリエーションも豊富でネーミングも個性的、うん、森の国カナダ産メープルシュガーですとか、うんうん、大阪の味たこ焼きソース仕立てとかそれから麺どころのやみつき和風だしカレーといった味を、うん、あの10種類以上用意しているそうなんですね。で量り売りも行っているそうなので好きな味を自由に組み合わせることもできますよね、うん、
まあ、なぜねこういった新しい業態のお店がオープンしたのか、その背景にはね大阪で相次ぐ大型商業施設のオープンというものや増床というのがあるんですね、はい。激戦区の百貨店にとって来店客の購入頻度が高くて幅広い客層が見込めるデパ地下というのは、まあ、要ですよね集客のね。で今回のデパート戦争でも各百貨店とも人気店をいち早く囲い込むというそういう動きがあったんですね、はい。ただ最近はねその人気店となると東京名古屋大阪のいずれにも出店するケースというのが増えていてどれも似たり寄ったりになってしまうという、まあ、こともあるんですね、はい。さらにその超人気店をただ誘致するだけでは百貨店側の利益が少ないんですね。でそこで高島屋が目指したのは新たな大阪ブランドといったものの創造だったんですね。リニューアルをきっかけに老舗ブランドを、まあ、再活性化して、はい、若い人とか男性も気軽に買えるような新しい提案をしようというふうに考えたんですね、
はい。こうした提案は老舗メーカーにとっても渡りに船だったようですね、うん。阿弥陀池大黒によりますとこれまでの主なお客さんが高齢化したこともあって最近の課題は若い人から支持される商品の開発だったそうです、うん。こうして百貨店とメーカーが組んだ新たなブランド作りが始まりました、はい。でこの戦略が当たって阿弥陀池大黒はポンポンジャポンへの業態転換で高島屋での売り上げが前年同期比で8倍にまで拡大したそうです、
ね。すごい効果ですよね、うん。今後も大阪の商業施設のオープン増床ラッシュというのはまだ続くんですね、
はい。
来年には阪急百貨店梅田本店が増床して2014年には近鉄百貨店が阿倍野本店を増床オープンという予定なんですね。地域で愛される伝統の味というのが脚光を浴びる動きというのは今後ねますます増えそうなんですよね。
楽しみですね。さてここまでは東京、名古屋、大阪の最新消費トレンドを見てきました。番組後半ではちょっと面白い名古屋と大阪の珍しいヒット商品について取り上げます。
週刊日経トレンディ、今週は東京、名古屋、大阪やっぱり違った売れ筋商品と題してお届けします、
はい。番組後半は名古屋と大阪でヒットしている珍しい商品について取り上げます。
ここまではね三大都市の違いについて取り上げてきたんですけども、はい、実は味覚については地域性は少しずつ縮まっているということをね宮田さんご存知でしたか。
いやそうなんですか、ね。昔から関東濃い口関西薄口みたいな、うん、そんな、ね、イメージありますけどね、うん。
味の分析とかねコンサルティング事業を手掛ける味香り戦略研究所というところがあるんですが、はい、そこによるとね最近はこれまでの都市のイメージとは違う食文化のスイッチが起こってるそうなんですね。つまり東京では大阪のような大衆的なものが受けて、うん、名古屋では東京のような上品さ洗練されたものが受けてます。そして大阪では豪華で派手な名古屋風のものが売れてるんだそうなんですね、
そうなんですね。
なんかぐるーっとこうなんか迷ってるって感じです ね、はい。とはいうもののねそのこってこてだなというねその大阪発のヒット商品、はい、またドエリアというね
インパクトのあるような
そういったその驚く名古屋発のヒット商品っていうのも相変わらず多いんですね、
はい。
まあ、その辺をご紹介しましょうね、
はい。ではまず名古屋です。今名古屋では空前の武将隊バブル現象が起こっています。この番組でも、ね、何度もご紹介してますけれども、はい、ね、うん、名古屋おもてなし武将隊、うん、これは名古屋観光を PR するイケメン軍団です、は
い。かなり前から、ね、取り上げてきたものなんですけど、はい、このイケメン軍団の人気というのは衰えることを知らずにですね、はい、今年の春には CD デビューまで果たして関連商品というのがさらに増えてるんですね。
すごいですね、
うん。で企画した名古屋市というのはその経済効果をおよそ27億円と試算しました、はい。でその人気にねあやかろうと愛知県や県内の自治体もねそれぞれの新たな武将隊を結成しているようなんですね、
はい。そして大阪では来年7月に100周年を迎える新世界が観光スポットとして注目度が高まっています。やはり大阪はスカイツリーより通天閣でしょうか。
あ、そうですよね、うん。新世界のシンボルの、ね、通天閣には2012年は新世界誕生100周年と書かれた縦30メートルの、ね、垂れ幕というのが登場しているんですね、
はい。
そしてカウントダウンに向けていろんな仕掛けを投入していく予定です、うん。キラーコンテンツはね串カツですね。
いいですね、はい、串カツ。
新世界はこの 4,5 年の間に串カツ店というのがまあ非常に増えていて、はい、串カツタウンへ変わってきてるんですね。
串カツタウンですか、うん、すごい。 チャイナタウンではなく、
はい、でね、およそ、ね、60軒ある串カツ店の中には他のお店との違いを出そうと、ね、そのカエルやワニといった変わり種の串カツを出す店もあるんですね。
ちょっとそれすごいですね。
グループ客にはね、その罰ゲームで使われるサソリというのが人気なんだそうです。
サソリですか？私ちょっとこれサソリは無理です、さすがに。で、このちなみにですね、この新世界の串カツの美味しさを広めようとゆるキャラも登場しているんですね、はい、その名もクシタン、可愛いですよ、はい、あの頭は串カツ、胴体は玉ねぎというこのクシタン、100周年を盛り上げます。で、これあのタスキがかけられているんですけれども、はいはい、タスキにはね、ソース二度漬け禁止って書かれてるんですよ。またそういう配慮もすごい面白いですよね、うん、また新世界と難波を無料で結ぶド派手な観光送迎バスの運行も始まっています。写真見てるんですけれども、黄色のボディに新世界の名物を大きく載せていてどこにでも目立ちますよね、
うん、今後は100周年記念にちなんだ関連グッズも増えてね、さらにね人気を集めそうですよね。
はい、さて今発売されている日経トレンディ10月号では、今回紹介した内容をより詳しく特集しています。例えば大阪で話題の鼻ケア専門店ですとか、名古屋で人気のシフォンケーキのお店なども紹介しています。また音楽の話題なども取り上げていますので、本誌もぜひチェックしてみてください。今週の週刊日経トレンディは東京、名古屋、大阪、やっぱり違った売れ筋商品と題してお届けしました。
チェックマンズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はチェックマンさんをお迎えしてお届けします。チェックマンさん、こんにちは。
はい、こんにちは。ご無沙汰しておりました。
久しぶりですね、はい、忙しくされていた。
ちょっとリアクションが取れなかった。
いや
すいません、ちょっとあの別に何かを考えてたわけではなくて、ちょっとあのうまく反応できませんでした。
あ、じゃあそれではいきますね。
はい、
はい、さ早速ですが、今回ご紹介していただくアイテムまたはサービスは何でしょうか？
ソニーのウォークマン Z シリーズでございます。
ソニーのウォークマン Z シリーズですね、
はい、こちらはウォークマンシリーズの中でも上位にあたる機種でして、
はいはい
はい、ウォークマン史上最高音質を歌って登場するウォークマンでございます、うん、はい、以前からウォークマンの強みであるデジタルノイズキャンセリングに加えてですね、はい、おまかせチャンネルという機能がありまして、これは曲を、分析して、はい、その時の気分に合わせてウォークマンが自動で選曲してくれるという機能を備えてまして、
すごいじゃないですか、
は
い、
アルゴリズムがあるそうでして、アクティブ、ダンスフロア、それからリラックスなどといった単語でその時の気分を指定すると、
はい、
それに合った曲を自動で選曲してくれるということなんです、
ね、こちらがそういう気分ですよっていうふうに指定するわけですね、
はい、
入れるということですね、
はいはい、こうすると普段聴いていなかった曲を、うん、まあ、思い出すことができたりですとか、
うん、そうですよね、はい、あのデータに入っていても、例えばもう一回も聴かないで終わったっていう曲とかがありますけど、
そうですね、
うん、そういうのが避けられると、はい、あ、こういうのがこれが来たかみたいな、そういう楽しさを味わえるということですね、
はいはいはい、まあ、こういった機能に加えてですね、はい、一番注目すべき点として、うん、OS にAndroidを採用したウォークマンになっております。これはもちろんウォークマンとして初でして、はい、Android マーケットというアプリケーションのマーケットを利用することができ、うん、どんどん機能を追加することができるウォークマンとなっております。
こういう賢くしていくのも自分次第と、
ね、はいはい、無線 LAN 経由で通信を行います。
はい、これはあの着目した理由っていうのは、
はい、
やっぱり音楽好きだったりとか自分でよく聞いたりとか。
そうですね、はい、いわゆる iPod Touch に当たるものがウォークマンには、まあ、あるようなないようなラインナップになってましたので、今回こうしてアプリケーションが追加できるウォークマンが登場したということで、うん、ますます、音楽プレイヤー選びが楽しいものになりそうですね。
はい、わかりました。それでは恒例の はい、チェックマンズスコアいきたいと思います、
はい、
10点満点でホニャララ度何点でしょうか。
はい、音楽ファンにはもっと嬉しい度7点。
もっと嬉しい度7点、はい、いただきましたが、あとの3点ってあれ、
はい、実はですね、海外ではミュージックアンリミテッドパワードバイキュリオシティという、うん、ソニーの独自の音楽配信サービスが始まってまして、うん、はい、海外でのこのウォークマンの展開の際には、うん、この音楽配信サービスとの連携が肝になってくると思われるんですが、現在のところこの音楽配信サービスの日本での展開は未定となっております。この音楽配信は700万曲を、ストリーミングで聴けるというサービスになっておりまして、はい、逐次、曲をダウンロードすることなく、ネットワーク経由で曲を聴けるというのが最大の特徴になっているんですけれども、ちょっと日本での展開は未定ということで、はい、アプリケーションが追加できるというのはもちろんなんですけれども、こうした音楽配信などと組み合わさってより破壊力の増す、ウォークマンではないかと思いますので、そのあたりにも期待したいと思います。
はい、音楽ファンにはもうたまらない、機種になりそうだと。そうですね、いうことですね、
はい、今後は成長に期待という、
はい、
はい、どんどん進化していくっていうこと
ですね。面白くなりそうです。ということでチェックマンズチェック、来週もですね、日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けしていきたいと思います。今回ご紹介したのはソニーのウォークマン Z シリーズでした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
ところで日永さん、
はい、
飴ありますよね。飴、
口に舐め、はい、舐めろ、は
い、あれなんて言います。
いや普通に飴とかキャンディーとか
ですよね。大阪ではですね、飴ちゃんっていうですよね。
なんかよくおばちゃんが飴ちゃん袋かなんか持ってですね、飴ちゃんあげるから、うん、泣くなとかなんか
そう
やって言うんですよね、うん、っていうのは聞いたことありますけど、
ね、その大阪ではね、その飴ちゃん文化っていうのを伝えるためにね、
うんうん、
その阿部の飴村っていうのがまあ、新しくできまして、でそういったそこでね、こうえアメちゃんって呼ぶの大阪だけなんっていう、うん、ワオイッツアメージングって言ったよね、うん、なんかなんかそういうそののが
キャッチフレーズが出てるんですね。
でね、私が考えると、私はアメちゃんって言ってたんですよね、よく考えると。
編集長ちゃんって広島ですよね、
うん、なんですけど、そういえばアメちゃんって言ってたなと思って、
あ、じゃあ近い
改めてね、うん、なんかすごくこう親しみを感じてしまったんですけど、 言わないですかね。
いや全然言わないですね。どうでしょうね、私大人になってからその大阪の人はアメちゃんあげるあげるでとかそういうっていうことを聞きましたけど ね、ま
あ、こうした それぞれよく見ていくと、そういう地域地域のこう、なんていうのかな、こう文化だったり、はい、伝統に根ざしたものっていうのは、いろいろあるわけですよね。で、まあ、今回ご紹介したようなものもそうですし、
柿の種とか、
そうですね、その古い、はい、まあ、伝統と新しいものを融合させるというか、新しく生まれ変わるっていうの
を、ま、掘り起こす
で、こういった動きっていうのがね、実はこうちょこちょこ出てきてまして、それがこういろいろ広がってくるというのは面白いことだなと思ってるんですよね。
なんか改めて自分のいる場所とか日本を見直すっていう、いいきっかけになりますよね、
うん、だからこういったその今、まあ、物がねこうなかなか売れない時代というところで、はい、本当に足元をきっちり見直すという、うん、そういう動きというのがね、まあ、強まっていくのかもしれません。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。